おはようございます。グッドモーニングボイスです。2月26日月曜日、朝7時16分です。快晴ですね。富士山が真っ白でとても綺麗でした。ちょっとですね、本が出てからというものですね、いろいろと実験的に、生活的なところっていうか、生活でですけれどもね、あちらこちら、なんていうのかな、ポッドキャストとか、ボイシーとかを聞きまくるという、ちょっと今までにない過ごし方を試みてみたんですね。単純にいろんな人のそういうのを聞きたくなった不意にってことなんだけど、それで少し、反省しました。というのは、つまり僕の反省っていうのは、何かをこう悔い改めて、これからの行動を改めようというわけでは全然なくて、なんかこう今までの自分のこう行動が少し違った感じに見えて、やっぱりこういうものなんだなみたいに、感じるといった話なんですね。今日は、その話をサクッとして終わりにしたいと思います。あれですよ、3月の2日の出版記念パーティーにはぜひですね、夜7時から渋谷なんですが、もうこれはぜひいらしていただくと、共助者の J 松崎も大変喜びますし、私も久しぶりに、いろんな方にお目にかかれるのではないかと楽しみにしておりますので、ちょっとお値段張っちゃうかもしれませんけれども、という、それなりのところを多分 J さんが抑えてくれたんだと思うんでね、いらして楽しんでいただければと思います。で、何を反省したかと言いますと、反省っていう言葉がいまいち、僕の場合、反省になってないから。レビューっていうのもおかしいんですけどね。でもレビューなんでしょうね、これはね。あれですよ。勝間和代さんのボイシーとか、佐々木俊直さんのボイシーとか、その他いろんな方のですね、一通り聞いてみたんですね。聞きながら何をやってたかというと、歩いてたんですけれどもね。もう本当、等しいぐらい雨が降って寒かったじゃないですか。それで、家の中でずっとこもってたら、なんか頭痛くなってきて、多分ね、酸欠に近い何かか、座り詰めだったせいなんですよね。それでもういいかと思って、外に、あんまり外には出てないけど、ところどころふらふら歩きながら、ちょっと回復を試みていたら、なんとなく面白くなってきてですね、いろいろ聞きまくっちゃったわけですね。一つね、そうだ、これで思い出したことがもう一つあるんですけど、倉園さんに昔でもない、最近、アドバイスいただいたんですよね。自分の声が、聞いてて気分が悪くなるなら、解像度を下げろと。つまり、聞き流せっていう話なんですね。これは非常に聞いたんですよ。私自身のにも聞いたんだけど、人の話を聞く上で、意外とこれ聞くなっていう、なんかちょっと聞いてて、なんとなくこう、めんどくさくなってきたりしたら、解像度下げるという。特にこう、親の話とかね、繰り返し繰り返し同じ話になるお年頃なんでですね。私ももう、よく娘にそれを言われるんだけど、それの頻度が上がってきているわけですね。親は。もう80近いんで。流して聞いていても、何度も同じのが入ってくるから、全然わかるわけですよ。難しい話はしてないしね。こうするといくらでも聞いてられるなというね。そういうのを、ちょっとテクニック的に身につけてですね。この方が逆に親身になって聞けるな、みたいな。結局こう、ずっと聞いてれば、いくら同じ話でも少しは新しい情報も入ってくるじゃないですか。この流れでポッドキャスト聞いてたら、割といくらでも誰のでも聞いてられるなっていうふうに、発見いたしまして、そうして聞いているわけですね。聞いてみたわけです。でも、この話は、倉園さんからのアドバイスだったという程度ですが、これでちょっと発見したのはですね、特に勝間和代さんですよ。この方すごいんだなっていうのをまず感じたんですね。何がすごいって、やっぱりこう、私より一段とこう深くというか、こういう表現が正確かわからないんですけど、自然の 体としてっていうのかな、自然の肉体としてライフハッカーなんだなっていうのを、思い至ったっていうのかな、そういう感じがしたんですよ。なんつうんだろう、喋り方一つとっても私なんかとはもうそもそも、遺伝子が違うみたいな、あんまり僕この言い方ね、妥当でもなければ好きでもないんだけど、他の言い方がちょっと考えつかないんですよね。非常に身体的なものを感じさせられたということなんです。例えばもう、なんて言うんだろうな、同じような、方向性を持っていても、その姿勢が違うっていうのかな。聞いていただければわかるんで、ボイシーの勝間和也さんの聞いていただくといいと思うんですけれども、例えば私は、急いで喋っている時でも、勝間さんほど早くは喋れないんですね。で、もちろん、ただただ早口にすることはできるんですけれども、そうすると、ような、身体感覚、身体感を乗せることができなくなる。まあ、よく体重を乗せるっていう言い方を、野球とかスキーとかではするんですけれども、この場合、体重を声に乗せるっていうのもなんかちょっと不思議な感じがしちゃうんで、それよりも、体の芯からのパワーがですね、早口にでも乗ってくるみたいな感じがあるんですね。で、私はないんですよ。ああいうふうに、それなりの身体感を声に乗せようと思ったら、それは、なんつうんですかね、そんなことを別にしているわけではないですけれども、聞いていて感じたことなんですね。で、そう思ったら、もっとゆっくり喋らないと、このぐらいのペースになってしまう。多分これ 1.25 倍とかで、まどろっこしくて聞いていられないという方はそうされてるんじゃないかと思うんですけれども、僕の、この話をですね、1.25 倍で聞くほど情報量あるかなとも思っちゃうんですけどね。いずれにしてもこういうペースじゃないと私は、自分の体の感覚にフィットするようには喋れないんですよね。声だけが切り離されたように出てってしまう気がするんです。だけど彼女はそうはならないんですね。これやっぱり時間の節約というか、時間リソースに対する、信念のようなものの差なんですよね。つまり私は今では時間というものは、無限だから、私の所有している時間そのものが無限だから、リソースという感じをもはや持ってないんですよ。本当にそうなんですね。最初にクラズノケドさんからのグッドバイブスを、聞いた頃には、まだそのリソース感もありながら、ああ、でもやっぱり無限だよな、みたいな感じと並行してたんですけれども、今ではリソース感ってもうないんですよね。だから時間がもったいないという感じは本当に全くないんですよ。お金はあります。お金は無限ではないから、私の感じでは。所有しているお金は決して無限の感じはしないので、お金がもったいないと感じることは、不合理なレベルでも起こります。例えばその、あれです、最近は使ってないから、使ってないっていうか、あれだ、スイカ使うから、もう無縁になっちゃったんだけど、昔あったんですよね。自動販売機に120円が飲まれるという事件が。まあ、500円でもいいんですけど、500円とかだと結構すごい、なんという損失だぐらいに思ってしまうんだけど、考えてみると別に僕は500円というものによって人生左右されるってことはさすがにないですからね。500円で人生左右される物書きですって言ったら多分相当金銭管理が狂ってんなって思われるでしょうけど、そういうことはないんですよ。ないんだけど、500円飲まれると厳しいなって感じがするんで、きついなという感じ。だからこれはイリュージョンなんですよ。文字通りね。そしてですね、お金はまだそうは言ってもあります。リソース感覚はありますが、時間はないんですね。消滅してしまいました。そう感じていると、彼女のように喋ると、勝間和代さんのように喋るというのはですね、僕には無理なんですよね。これはもう信念の問題として不可能。ように、多分訓練という部分もあると思うんだけど、体の芯から出ている言葉そのものを早口に展開させるってことはできないんですよ。でも面白いなと思ったのが、その勝間さんのそのボイシーで聞いていたのはかなり新しい方なんですけれども、彼女今10時に寝て6時に起きるっておっしゃってるんですよ。実は単純に寝ている時間そのもので言うと、 私より長いんですよね。だから、彼女のそのライフハックの方向性というものは、必ずしも僕のそれと、まあ、僕はライフハックっていうのを今しているっていう感じは持ってませんけれども、必ずしも僕のと、対立的なわけではないんですよ。同じような方を向いてるんだけど、でも彼女の中にはやっぱり、ある信念があって、で私にはそれがないので、同じ方向を向いていても、主張の仕方とか調子とかが全く違うんですね。あ、これじゃあ、競争的にやっていた頃には太刀打ちできなかったわけだって思ったっていうのが一つなんですよ。これをさっき私は反省と呼んだんですね。競争する相手が間違ってるよねっていうことですね。なんて言うんですかね、これは。昔私スキーで結構やり込んでいて、一時中高では部活にまで入っていた時代があったんですけども、つくづく見て思ったことがあるんですよね。プロではないな、オリンピックの候補者みたいな人がモーグル滑ってるのを見て、あ、これはダメだって思ったんですよ。全く違う、何かが全く違うっていうか、何もかもが全く違うって思ったんですよ。まあ、全く違うに決まってるんですけど、でも自分も相当40度ぐらいのところにポール立てて、タイム出すぐらいなことはしてたんで、頑張ればどの辺まではいけるんだろうみたいなのを探ってた時代があったんですけど、そのやっぱオリンピックの人のを見ると全く違うなって感じがしたんですよね。なんかこう、何が一番違うって、やっぱ膝が違うなって感じがしたんですよね。膝が本当にこう、なんかこう理想の機械でできているみたいな雰囲気を体感させられて、これはやっぱりすごいなって思う。ああいう膝が欲しいなって思いましたね。人の膝なんか欲しがらないじゃないですか。まあその膝痛いとかはわからないんですけれども、人の膝なんて別に僕も欲しいと思ったことはなかったけど、あの時はもう膝に憧れるってのはこういうことなんだなっていうのを感じました。あとストックの構え方が違うなって思いましたね。滑ってる時のストックってのはなんかこう構えるってものなんですけれども、スキーではこうストックの構え方が不思議な感じで違うなっていうのがあって、そういうものを少し勝間さんの喋りというか、そのなんていうのかな、喋りに憧れたというのとはまた違うんですけれども、持っている方向性が全くもともと違うところがあるっていう、だから遺伝子って言っちゃったんですけどね。でも後天的なものだとは思いますので、遺伝ではないとは思うんですけどね。そのとにかく、時間リソースという観念の強さなんだな、これはっていうのが一つですね。あとはやっぱりこう、なんだかんだと言っても、例えば、遊びだとしてもですね、競争感覚というものの違いがあるなと。何しろ勝間さんは午前中に仕事を片付けるというのはまだ6時に起きるぐらいだからわかるんですよ。午前中に仕事っていうのは、僕もまあ無理をすれば、ただ僕の場合多分仕事を絞っちゃうだけなんだと思うんですけれどもね。なんとかなるかなと。でも午後にハーフでゴルフに行くっていう話を聞いたときに、やっぱり競争的なものを感じますよね。何かそこには。僕は午後には、なんかこう、奥さんとショッピングに行くになっちゃうな、これ絶対にっていうふうに思ったんですね。だから、もちろんゴルフに行くっていうのが別にその、競争心の表れだと言いたいわけではないんですよ。そういう意味ではないです。私だってゴルフに、やりだしたらハマることはただ十分考えられるんですよ。ただ、なんて言うんだろうな、なかなかそういうふうに僕はなってないなっていうことでしかないんですよね。だからライフハック、昔は、彼女の本と、売れ行きで勝負しようと思ったなんてことはないんですけれども、勝負になってなかったからないんですけれども、ただ、いや、ライフハックっていう、こう、ジャンルで考えてみたときにですね、やっぱりこう、当時は特にそうでしたけれども、リソースを、マックスに活用しきるという考え方でいった場合、私はあくまでもそういう方向の、なんていうんですかね、無理のないテクニックみたいなのをただただ模索していたけれども、もっとそれをこう、パワーのようなものにしていくという、その身体感覚なんですよね、やっぱり私はそこで感じるの。身体感覚に違いがありました。そんな気がします。そして、 今の方が私健康だっていう現実があるんですよ。つまり私はあれをやっていた時は自分が健康でなかったんですよね、あんまり。これは大きなハンディになってしまう。つまり、身体感覚というものまで動員して勝負しようとしているのに、その身体に、非常にこうダメージがあったと言いますか、ハンディがあったと言いますか、やっぱりそれではダメですよね。根っからのライフハッカーとは言い難い。果たしてそんな人が世の中にいるのかどうかは分かりませんけれども、私は根っからのライフハッカーとは確かに言い難いなと。あの方向を突き詰めようとすると、そもそも身体が何らかの理由で損なわれてしまう。で、その身体、損なわれた身体を使って身体感覚で勝負したら、勝負になりにくいよねと。昔はそれにしてはよくやってたなというふうに思ってしまったわけですね。で、佐々木俊直さんとかはまたちょっと全然違って政治経済のお話をされていて、別に早く喋るわけでもなく、ただこれから日経平均が上がっていくわけだけれども、もっと国民的に投資しようみたいな話で、これはこれでやっぱりこうなんていうんですかね、ある信念の違いが感じられますよね。勝間さんはそういう話はもうあんまりなさってないんですよね。面白いなと思いました。多分彼女はどちらかというとこうやっぱり個人のライフハックみたいな方が、分かんないですけどね、分かんないですけれども、本来的には向いてるのかなという感じは、あのボイシーだけを聞けばしますね、しました。佐々木さんのっていうのは、私も佐々木だけども、もっとこう国のとかね、その世界の中でみたいなの方を感じました。どっちもそして私にはないなという感じがしたんですね。私はもうそりゃ、日本人ですから、そりゃ GDP がドイツより上の方がいいのかもしれないぐらいには思います。いいのかもしれないというのはよくわかりませんという意味です。ただ、無関心ではないですよというぐらいですね。GDP が上の方がいいのかどうかはわかんないけれども、そうか、4位と3位っていうことがあるのねぐらいのことは感じます。感じますけど、感じるだけです。それについて、例えば算出方法すら正確には分かっていないですし、それが何を意味するのかもよく分かってはいないです。そして結局私は、ライフハックの話は趣味でやるぐらいには全然いけるんですよ。まだ。ただもう、政治経済となってくると趣味でもあんまり行くことはできないですね。だから、正直聞き流していたわけだけど、勝間さんのはそれでも3つ4つ聞いて、佐々木俊直さんは1つしか聞かなかったんですね。聞いていてどっちの方が、聞きやすいかというと、ゆっくり喋ってくれる佐々木さんの方が聞きやすかったんだけど、テーマが本当に興味が全く湧かない。私投資って全然向いてないんですよ、正直。全然向いてません。本当に全く向いてないなと思って、全くやってないんですね。お金を増やしたいという気持ちが湧かないんですね、多分。湧かないというのはあれですよ、お金が欲しくもないと言ってるわけではないですけれども、お金を増やしたいというのはやっぱり真剣さがものを言うと思うんですよ。増やしたい人がこれだけいっぱいいるお金というものについて、僕程度の増やしたさでは増やせないんですよ。減らしてしまうんですね。だからこの種のものは私には手を出しても無駄だなという感じが、とてもするんです。結局のところお金の話をしているのが佐々木さんであり、勝間さんはもうお金の話はされてないんですよ。昔あれほど本では書かれていたにもかかわらず。つまり彼女にとってあくまでもお金というのは生活環境と個人の幸福のためのものなんですよね。佐々木さんはちょっとやっぱり観点がさらに違ってきて、で、私はどっちもそもそも不足している。だから、そういうふうに感染したわけです。これだけではないですよ。ブックカタリストとかね、倉下忠則さんとか、ゴリゴさんのとかを、なんとなくこう一通り聞いて回ったんですよ。そしてみんないろんなことやってられるんだなっていうふうに思ってですね。で、私のポジションが少しですね、多分少し客観的に見えたんですよね。まあ、客観的って嘘ですけどね、別の主観で見るようになったに過ぎないんですけれども、そしてこんなことを仕入れない方が良かったのかもしれません。今日これを聞いてて佐々木は余計なことやってんなと思われてるかもしれませんけれども、まあいろんなことをするんですよ、人間とはね。人間というものは で、私は昨日、100日チャレンジの第7期のキックオフで、喋っていたのが無意識の話だった。あ、やっぱり自分ってそうなんだなっていうふうに思いました。まず、何よりも。他のことにほとんど興味がなくなってしまっておりますね。私は無意識のことが多分今一番、心を捉えられていて、結局無意識のことってそれは無意識にお金も時間も関係ないわけじゃないですけれども、あんまりにも世界が違うじゃないですか。あまりにも私にとってはやっぱりこう縁が遠いんですよね。私はやっぱりユングの本とライフハックの本と、GDP の本があったらユングの本しか読まない気がしますもの。だからそういうふうに、本来的な違いっていうのかな、後天的なものだとは思いますけれども、そういう違いがどうしてもありましてですね、自分はこの世界ってどの世界だっていうところなんだけど、しかも私はこの世界の人間ではないという、非常にまた自分らしいポジションになっちゃってるんですね。私はユング心理学の、専門家でもなければ精神分析の、資格も多分一生取ることができないようなポジションに生きているわけですね。まず大学院を卒業しなきゃなんない段階で、今の私には程遠いものが感じられるわけです。ツイッターでね、巷の謎資格って書かれてたんですけど、なぜ世の中には巷の謎資格があるのかということを、もう少しやっぱり僕らは検討していかなきゃなんないですよねっていう感じは私は申します。つまり私自身が巷の謎資格しか取れませんからね、取ろうと思ったとしてもですね、そしてそういうポジションの人間が、相当数いるはずなんですよ。今日はですね、短くしようと思ってます。これもその反省の一環なんですよ。いや、ダラダラトークの方が良かったんですという方も、そういう、レアな方もいらっしゃると思うんですけれども、ちょっとね、やっぱりいろいろ思うところもありまして、まず何よりもですね、佐々木俊直さんとか勝間和代さんとか、一つ絶対に現在のように本を出して2日目の私には、非常に羨ましいところもあるんですね。個人のインフルエンスが絶大だと私はほぼ全くないと、よくこれで、著者やってんなっていうぐらいなんですよね。これもまた私の独特のポジションなんだと思うんですけれども、こういうですね、方向性のない喋りをしているからそうなるんですよ。でも私のこの本来私らしくあるっていうんだとこうなるんですよね。しょうがないんですよ。これは目立ちたくないとか目立ちたいとかそういう話ではないと。ただ世の中で期待されているある種の興味の方向性というものがあるということなんです。ライフハックで個人的な幸せを追求するのだとしても、勝間さんおっしゃってましたけど、やっぱりメラトニンの量が増えてきて、10時になったら眠くなり、10時になって寝ると6時になったら起きたくなり、そこから仕事をすると午前中で仕事が終わるというのは、やっぱある種の方向性に合致してるんですよね。うん。私より長く寝ていらっしゃるんですから。だから私の真似をしたいと思う人は少なくなるはずなんですよ。だってあれより寝られないのにもかかわらず、夜まで仕事してるわけですからね、私はね。誰もとは言いませんが、今の世の中で、そんな生き方でいいのかと思われるのは当然ですよね。GDP もドイツに抜かれたところだし、なんかもうちょっとなんとかならないのかっていう話を考えられる人の方が多いと思います。だから、今、しがたそういう話をしてみたわけですね。でも私は無理だという、無理な人間にやっぱり無理な人間なりの、方向性というものは、グッドバイブスというのでも当然、グッドバイブスというのが一つの私の方針となってるわけだけど、それを含めてですね、なんかやっぱり模索していかなければならない。で、私のような人間が、勝間さんのようになろうとか、佐々木俊直さんのように考えようとしても、あんまりうまくいかない。でも、希望がないわけじゃないっていう話が多分この番組なんだと思うんですね。ただそうは言っても、ただ50分もダラダラ喋っとけばいいというものでもないというあたりが、まあ、少し反省点なのかな。あまりそんなことを考えてないんですよね。25分こんな風に喋ってるところを考えてもそうなわけですよ。で、一定のそういうこう、なんていうんだろうな、環境整備的なとか PDCA 的なという観点はもう私は一切取らないものだとして、ただ無意識という点については私は興味を持っている、そういう、まあ、生き物 ですね、生き物として考えているわけだけれども、でその無意識とはいえカウンセラーという商売のものでもないと。3ヶ月チャレンジというのを今活動としてやっていて、私はそれがライフワークだと思っているんですけれども、それはまあ普通のそこら辺の言葉で間に合わせるとライスワークにはならない、なり得ていない。まあでも結構ね、私の収益の中では重要なポジションでもあるんですよ。まあ、これは余計なことかもしれませんけどね。そして、そういうふうにやってきている人間としてちょっと考えるのがですね、まあ、なんかしなきゃいけないですよね、やっぱりね。何もしないと、このまま何もしないというわけにはいかない。で、そういうふうにいろんなことをまあまあ、総合的にというのかな、そう、トータルで考えていくしかないわけですよ。もうあんまり考えてるうちに入らないんですけど、だってこんなふうには考えられるもんじゃないんで、頭ってそういうふうには作られてないですよね。頭というのはもっとこう特定の、テーマについて分析的に詰めていくというのが得意であって、こう非常にこう漠然とトータルで考えるっていうのには向いてない期間だなって思うんですけれども、まあこれは今までの使い方のせいかもしれませんけれども、そうそう、そういうふうに考えてみて、まずインフルエンスというやつですよね。私には全然ない。全くないわけじゃないかもしれないけれども、まあ非常に、薄くしか機能していない。そしてそれを増やそうというか増そうという感覚も持ってない。こういう時にJ 松崎さんという方がですね、ドイツから、いらっしゃるわけですけれども、救世主のように割と私の人生にまた、再登場ぐらいなんだけどされているわけですね。インフルエンスは私に任せておけぐらいなノリがあるわけですよ。すごいなっていう、なんか自分のラッキーさが不思議ですね、ある意味では。これは何なんだろうなってまず考えたりもします。何とも言いようがない。僕にできることといえば感謝して祈るぐらいしか、そんなんでまたいいのかと思われるかもしれない。ありがとうございますっていう感じで、それも誰に向かってるのかというと、まあ、やっぱり私は自分の生きてるジャンルで、おかげさまってやつなんですよね。おかげさまって変な言葉なんですよ。このおかげさまっていうのは J さんに言うべきじゃないですか。でも影か、彼は影なのかっていう、影ってなんだよっていう話なんですよ。あれは陰陽的な世界だと思いますね。日本人はあれを、あれに拝むっていう、しかも日常で敵に拝んじゃうっていうですね、まあ他の国にもあるのだろうと思うんですけれども、非常にやっぱり人間の知恵ってすごいなって思うんですよね。まあ、影ってラッキーってことだとしか言いようがないですよね。私、目には見えないから影なわけじゃないですか。実体もないから影なわけじゃないですか。要するに、世界の裏側ではそういう仕組みが働いてますよという話ですよ。おかげさまで、無事に過ごせてますんだ。そういう話なんだと思うんですよ。私なんかの今の喋っていた話でもそうですよね。そんなんじゃ死ぬだろう、あなたはって言われかねないような生き方をしてます。だからおかげさまなんですよ。他の説明は一切成り立たせてくれないような何かなんですよ。ただ私はこんな言い方をしているので、つまり何を言いたいかというと、それは信じられませんという方の気持ちはよくわかります。信じましょうねと言いたいんだけれども、そうはなかなか思えてないところは私の中にも多分にあります。そんなんて大丈夫なのかよってことですよ。だけれども、他の説明が壊れていくんですよね。後から振り返るとつくづくそう思います。私の、個人的な努力とか、頭で考えてみた、人生の方向性とか、これが愚かであると言いたいわけじゃないですよ。例えば勝間和代さんなんかの場合は、これが随分機能してるなってむしろ思っちゃうわけですね。彼女にだって私の考えではおかげさまはあるはずなんだけど、それにしては自力が強いなっていう話ですよ。佐々木俊直さんにしてもそうです。自分の場合は自力が弱すぎるなっていう話なんですよ。だからおかげさまになるしかないっていうところなんだけど、すっごいおかげさま信仰者かっていうと、そうでもないんですよね。私はそういう教育を受けてきてないし、私はやっぱり、日本のこれまでの普通の教育の割と普通の影響を強く受けてきた方な人間なんで、簡単におかげさま信仰者にもなれない。ここでもまた自分の中途半端さってものがなんとなく浮き上がってくるんですよ。そしてこの中途半端さというのが 私らしいんですよ。非常にいろんなところから見てもですね、いちいち中途半端なんですよ。これを受け入れようっていうのが反省点だったんですね。なかなかこれがね、受け入れがたいんですよね。どうしても僕は、まあおそらく世の中の今の傾向の一つなんだと思います。中途半端は危ういという感じを抱かせる。なんかこう、例えば臨床心理士とかであったらもっといいんじゃないだろうかとか。なんかこう、それこそ勝間和代さんのような信念の持ち主であった方が、本は売れたでしょうしね。もっと良かったんではないだろうかとか。もっとツイッターのフォロワー数とか、何でもいいんですけど、YouTube とか、YouTube とかやってないに等しいですから、メダカとか映しちゃってますから、YouTube とかもやっておいたらよかったじゃないか、みんなやっていらっしゃいますから、メルマガとかを発行、メルマガも、今回もそうでしたけど、今回だから、今回のような時にやっぱ考えさせられるわけですよね。本出しましたっていうメルマガに、読者さんが1万人とかいれば、もう圧倒的なわけですよね、現代の著者としては。出版社さんが、広告費を予算から削り、カットしてきている。しかし、広告しないわけにはいかないこの時代においてはですね、著者がメルマガフォロワー1万人で、しかも本の話をしてますってだったら、素晴らしいことなんですよ。それは J さんにお願いすると。こういうポジションの、人間は、生きてて生きにくい上に、みっともないじゃないかって思う方は、絶対いらっしゃると思うってことを私は予測できちゃうんですよね。この予測ができるっていう部分が、イリュージョンなんですよ。実に余計なことだと思うんだけれども、予測できるぐらいには現代の影響というものを僕もちゃんと受けているわけです。ただ私は予測できたとしても、メルマガを発行する意欲とかはないわけですね。ついてこないんですよ。だから中途半端なんですね。この中途半端さを、肯定しないと受け入れないといけない。受け入れられなかったら多分私は自分のことが受け入れられる人間にはなれない。多分、こういう言い方はできる。メルマガも発行すべきだし、YouTube の再生回数も増やすべきだし、Twitter も多い方がいいし、でもそういうふうに考えていけば、やっぱり勝間和代さんのようになる方がいいっていうふうになるはずなんです。そこが私と全く、私の本来的なあり方とは、大きく崩れてしまう。つまりそれは、いいとか悪いとかいう意味が全くない領域に入っていってしまう。ちょうど、それはあれですね。私には、オリンピック候補のスキーヤーの膝はないように、私には勝間和代さんが持っていらっしゃる何かはないわけですね。あの膝は絶対自分の膝より、モーグルやるなら絶対いいわけです。それはもう、ていうか、ああいうのなければ、あそこまではいかれない。ということは、つまり私はあそこまでいけないんですね。で、こういうふうなところだけを切り取ると、自分ってものすごく残念な感じがするじゃないですか。いや、頑張ってそういう膝作ろうよっていう、それは無理なんですよ。土台無理な感じがします。なんちゅうんだろうな、膝の本来的な、その機能として私の膝にはないものを感じるっていうのが一つと。あそこまで行く努力がそもそも私にはできないというのがもう一つなんですね。こういう言い方をしているとネガティブな話にしかならないじゃないですか。でも多分絶対違うんですよ。私はただああいうふうに生きていく必要もなければ、理由もない。つまりああいうふうに生きていく必要もないわけですね。考えてみればモーグルで、誰も彼もがあれを目指さなくてもいいわけじゃないですか。ということを私はボイシーの勝間さんと佐々木俊直さんの聞いてて考えたってことなんですね。そこだけ切り取れば自分はただのダメ人間になっちゃうんだけど、そうでは全くないはずだと。現に私は今モーグルなんてしませんもん。で、モーグルするっていうことが私の人生に必要ではなかったわけですよね。もちろん、今しても楽しいとは思いますよ。だからそこがライフハックは趣味としてはないわけじゃないって話と近いんですけどね。今しても楽しいと思います。やっぱり今してもああいう膝が欲しくなったりはします。でも、そんなこと言う、なんつうんだろうな。それとこれとは別なんですよね、やっぱりね。だけども、今の時代は、なんかこの中途半端さというものが、生きづらさに何かつながっているような印象を残してしまう。まあ、それも多分イリュージョンなんですけど。この中途半端さがを大事にしていこうと改めて思ったんですよ。なぜなら どこからどう見ても自分は今まで一生涯中途半端に生きてきているので、これを多分どこかに寄せてしまったら、僕の人生のこのおかげさまでうまくいってきた全てが狂っていく感じがするんですね。これを、なんつうのかな、説得的に説明するのは無理です。僕にできるのは今までのポッドキャストでやってきたように、これを体験的になんとなく直感的に伝えていくということしかできないんですよ。おかげさまで3ヶ月チャレンジが今満席になっていると。普通に考えればこんなに怪しい話ってないと思うんですよ。ライフハッカーとしても中途半端で、しかもカウンセリングの、資格は謎資格も含めて一つもないという、そしてやっていることが精神分析的であると。もうめちゃくちゃですよね。こういうものをでもですね、現代の日本は成立させるような何かを持っているっていうのも大事なポイントなんですね。この辺はですね、私は、佐々木俊直さんの一周だけ聞いてみて、なんとなく感じたんですよね。彼はバブルの頃と比較していました。バブルの頃、彼は記者だったと。そうなんで、私よりもバブルってものを、客観的にご存知なんです。それを株高で超えるというのはどんなことなのかというのを、なんとなくやっぱりこう、時代の雰囲気とともに伝えていて、まあ、すごい話に、すごいというか、ちゃんとした話だなって思ったんですよ。そしてその中にはですね、きっとこういう生き方を可能にする、もちろんおかげさまって話ですよ。つまりラッキーがないと無理なんだけれども、でもラッキーがあれば可能になるっていう部分もあるわけですよね。ここに、こうでなければ絶対ダメだっていう風になってしまうと、多分全体主義になっちゃうんですよね。多分それだと多くの人がとてもじゃないけど生きていけない上に、うまく生きている人ですらすっごく苦悩するんですよ。だって私見たんですけれども、あれ誰だっけ？こういう時は大橋悦夫さんですけどね。ヒトラー最後の12日間。ヒトラーはめちゃくちゃ苦しんでいたのは確実じゃないですか。あの映画を見ていると。あのように、こういう人間以外はみんな殺すっていうことをある程度実行してしまった人自身が、その生きていける世界では、めちゃくちゃ苦しい思いをしなければならないっていうのは、いかにおかげさまってものは大事かっていうのを、私なんかは考えさせられてしまうんですよね。スターリンは知りませんけれども、ああいう風になりたいっていうか、世の中ああしたいとは、あれを見てしまったらやっぱりなかなか思えないと思うんですよね。もちろんあれは映画ですけれども。だから、こうでなければダメっていうのって、危険極まりないなって感じはするんですよね。それがどういう理由であっても、つまりこの方がいいよねっていうのの、ベターであっても、その先にベストはないっていうのって、大事なことなんじゃないだろうかと。実際、なかなか難しいんですよ、本当に。何の罪もない、ごく当然のことであったとしてもですよ。朝、例えば、5時起きとは言わないけれども、7時には起きましょうみたいな世の中があったとすると、もうそれだけで私はある種の全体主義っぽさを感じるんですよ。12時に起きたり、7時に起きたり、9時に起きたりして、どうしてダメなんだろうっていうのに対する何にもないのに何か方向性だけが示されてしまうという話って怖い感じがします。で、うちの例えば子がいるじゃないですか。試験ですってことになった時には試験があるから早く寝るというような話になるじゃないですか。それはとてもいいことですっていう話になっちゃうじゃないですか。そして、なかなかそれに逆らえないですよね。で、その点も良ければいいほどいいって話になるじゃないですか。真剣に子供のことを考えるんなら、余計そこにこだわるべきだ。ここでこだわらないっていうのは意外ときついんですよ。だからおかげさま信仰ぐらいは持ってないとなかなかやっていけないよねっていうような、まあこれはですね、中途半端さなんですよね。やっぱりね、中途半端さが大事っていうような話なんです。